For those of you who don't know me, my name is Bruce. I'm one of the members of the preaching team.
もし今日初めての方がいらっしゃったら、僕の名前はブルースと言います。説教、この教会の説教チームの一人です。
And it's good to have the chance to share again.
はい、皆さんと一緒に今日お会いできて本当に嬉しいです。
You know, oftentimes I like to try to choose one passage from the Bible and to kind of focus on that.
僕は結構その聖書の一箇所から、一回につき一箇所からお話しすることが多いんですけど。
But today we're kind of looking at different scriptures.And seeing how they all fit together.
でも今日はちょっといろんな場所をピックアップします。でもそれが一つにまとまるところをちょっと皆さんと一緒に読みたいと思います。
So if you're fast with your Bible, you can flip through your Bible very quickly.
なので今日ちょっとバイブル、聖書をシャシャシャシャってめくらないといけないかもしれない。
Or if you're feeling really panicked, you just look at the front screen and it'll be right there for you.
指がついていかないわっていう人は前のスクリーンにも出るんで大丈夫です。
All right, are we all ready to go?
録音は OK でしょうか?
Yes, okay. So why don't we start off with a prayer?
ではメッセージの前にお祈りしましょう。
Father, we thank you so much for the word that you have given to us.
神様、今日あなたが私たちに語ってくださる言葉をありがとうございます。
We thank you that you are a God that's not silent, but you are a God that speaks.
神様、あなたが黙っておれる神様ではなくて、私たちに今日語りかけてくださる神様であることをありがとうございます。
So Lord, speak to our hearts today.
どうか私たちの心に今日あなたが語ってください。
Holy Spirit, open the eyes and ears of our hearts.
聖霊様、どうか私の目と耳と心をどうか開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you're trying to tell us.
あなたが今日私に語ろうとしていることを私がキャッチできるようにどうか助けてください。
We ask all these things in Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
I think I've mentioned this before, but...You know, I've been in Japan now as long as I ever lived in Hawaii.
前もちょっとお話ししたかもしれないんですけど、僕はそのハワイで生まれて、ハワイで過ごした年数と、日本で生活している年数っていうのがもう一緒になったんですね。
In fact, actually, I've lived longer in Japan than I ever lived in Hawaii.
あら、この間、もう日本で過ごしてる年数の方がもう追い越したんですって、ハワイよりも。
So maybe I'm more Japanese than American.
だからもうね、もうどっちかっていうと、日本人よりのアメリカ人で、ちなみに。
I don't know.
ちなみに何年いらっしゃるんですか?
A long time.
長い間僕はここに住んでますって。
Anyway. Throughout the time that I've been here, I have heard the same number time and time again.
でもこの長い間僕日本にいますけれども、その間ある一つの数字っていうのを何回も聞きました。
Less than 1%.
その数字っていうのは 1% 以下っていう数字です。
Less than 1% of the Japanese population is Christian.
何の数字かっていうと、この日本の人口の1% 未満がクリスチャンなんです。
It's something that Pastor Fumi has talked about in the past that we want to change the number.
こう皆さんの中にはFumi先生がこうやって熱く語るのを聞いたことある人がいると思います。僕たちはこの数字を変えるんだって言って。
But how do we do that?
でもじゃあ私たちどうやってそれを変えられるんでしょうか?
I remember the first few years I was in Japan, there was this big series of rallies called Jericho.
僕がですね、日本に来た最初の頃、だからだいぶ昔、日本にはエリコって呼ばれるこう大きなこう集会がありました。
And the way it was explained to me was that Christians would come to these rallies and we would pray and we would worship.And the walls, after seven years, the spiritual walls would come down in Japan.
で、その集会の意図っていう趣旨っていうのは、この全国のクリスチャンがこの一ところに集まって、こう集まって礼拝を捧げて、祈りを捧げましょう。そうしたら、7年後にはこの日本での、その霊、日本を覆っている霊的な壁が崩れるだろうからっていう大会でした。
Seven years passed.
で、7年が過ぎました。
The rallies ended.
その集会っていうのはもう終了しました。
But the number never really changed.
でも残念ながらその数は変わらなかったんですね。1% 以下っていうのは。
The question is why?
それはどうしてだったんでしょうか?
For years, one of the thoughts that I had was that too many people in Japan are satisfied with their lives here.
この何年もないで僕はこういうふうな理由を考えていました。おそらくこう日本では日本人の人はあまりにもこう自分の生活に人生に満足してるからじゃないかって。
And as long as people are satisfied with their lives, they don't really see the need for Jesus in their lives.
つまりどういうことかっていうと、人は自分の生活に満足していると、そのイエス様に対する必要性っていうのをこう見出さないんじゃないかっていうことを考えたんです。
A lot of times it seems to take some kind of crisis in their lives to help them see their need for Jesus.
こうだってこう人がこうイエス様をこう頼ったり必要としたりするのはこう人生に何かしらのこう アクシデントというかこう危機が起きた時だからじゃないかって。
To some degree, I still kind of believe that's true.
で、今もね、あ、多分今もある程度それはそうだろうなっていうふうに考えてます。
But not long ago, I was talking to Mark Pileggi, who is one of our interpreters here.
でもついこの間ですね、僕はあの通訳チームのマーク・ピレジさんとお話ししてました。
And one thing that he said was that even when crises hit, it seems like a lot of Japanese people still don't turn their hearts to God.
でマークさん、ブルースさんにこう言ったんですね。でもさ、ブルース、こう、たとえ人生にこう危機が起こったとしても、多くの人はまだ神様のところに帰ってくるっていうことを選ばなかったりするよねって。
And so I've been thinking and I've been praying, God, what is the problem?、
うん、それで僕はこう考えて祈っていました。じゃあ問題は何なんだろうかって。
What needs to change?
何を変える必要があるんだろうかって。
And a thought came to me.
で、思いついたことがあります。
How faithfully?Are we sharing the gospel with the people around us?、
うん、考えたのは、じゃあ私たちはこう周りの人に福音をどれほど忠実に伝えようとしているでしょうかということです。
What do I mean by we?
じゃあここに書いてある私たちって誰のことを指しているんでしょうか?
Am I talking about the pastors?
あの日本の教会にいる牧師さんたちのことでしょうか?
Am I talking about the missionaries?
それともあの宣教師の人たちのことでしょうか?
Actually, I'm talking about we.All of us who belong to the Church of Jesus Christ.
うん、この私たちっていうのはそうではなくて、このイエス・キリストの教会の一部であるここにいるすべての人を意味しています。
Everyone who is a Christian.
これこうクリスチャンであるすべての人です。
How faithfully are we sharing the gospel with those around us?
この私たち、つまり私たちはどれくらい忠実に福音を伝えようとしているでしょうか?
You see, Fumi, Hide, myself, and the other leaders don't have access to the same people that you do.
つまり、そのフミ先生やヒデさんやブルーさんという説教者がいますけれども、その人たちはあなたと同じ人にアクセスすることはできないんですね。
You may be the only Christian your friends, your family, your coworkers, your neighbors may ever meet.
もしかしたらあなたはあなたの友達や家族や同僚が会うかもしれない唯一のクリスチャンかもしれないんです。
How faithful are you in sharing the gospel with them?
ではあなたはその福音をその人たちに届けることにどれくらい忠実でしょうか?
Honestly, I've had to ask myself the same question. How faithful have I been?
正直に僕はまずこの質問を自分にこうぶつけてみました。
And I'm not sure I really like the answer to that question.
これあのすごく答えやすい質問ではないです。
But if you're ever going to see a change in the number in Japan, we need to start sharing the gospel that God has entrusted to us.
でもあの数字が変わるためには、あの 1% 以下っていう数字が変わるためには、私たちは神様が私たちに託したメッセージ、その福音のメッセージに忠実でなければならないです。
Why is that so important?
じゃあなぜこの福音のメッセージがそんなに重要なんでしょうか?
The Apostle Paul tells us in one of the most famous passages in the Bible, in Romans 1:16.
あの使徒パウロという人はですね、聖書で最も有名なあの箇所の一つであるローマ人への手紙1章16節で私たちにこういうふうに語っています。
He said, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile."
1章16節、私は福音を恥とはしません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。
Why is the gospel so important?
なぜ福音がそんなに大切なんでしょうか?
The reason it's so important is because it is the power of God that brings salvation to the people.
福音が重要なのは、それこそが、福音こそが救いをもたらす神様の力そのものだからです。
Do you want to see the number change in Japan?
皆さんはどうでしょうか?この日本で 1% 以下ってずっと言われてるけど、その数字が変わるのを見たいですか?
It's not going to come by holding nationwide Christian rallies.
それはこの 1% っていう数字は大きなクリスチャンの集会を何度か開催すれば変わることではないです。
It's not going to come only by praying, although praying is absolutely vital.
は絶対に不可欠です。だけど単に祈ることによってもたらされるものでもありません。
It's not going to come by trying to live a good Christian life and hoping other people notice.
それは私がこうただ単にこう素敵なクリスチャンとして振る舞ってそのことにみんなが周りの人が気づいてくれることを期待することによって変わるのでもないんです。
It's going to come when God's people start sharing the gospel.With those around them.
この数字が変わるのはこう神の民である私たちがその福音を周りの人たちに伝え始めるときにその数字が変わります。
Because it is His gospel and His gospel alone that has the power to change lives.
なぜならその伝えるのは神の福音でありその神の福音だけが救いをもたらす神の力を持っているからです。
Are you faithful in sharing it?
あなたはそれを周りの人に伝えるそのことにおいて忠実であろうとしているでしょうか?
Paul was.
パウロはそうでした。
One time Paul was visiting the Ephesian church and he was fairly certain it was the last time he would ever see them.
パウロはかつてエペソ人の教会を訪れていました。で、ある時パウロは、あ、もうこの、今回がこの兄弟たちと会うのはこれが最後になるなっていうのをパウロは内心確信した時がありました。
When you don't think you're ever going to see someone you love again, what do you say to them?
そう想像してみてください。もし皆さんが、あ、もうこれがこの愛するこの人とのこう最後の会うチャンスだろう、最後と話、最後に話をするチャンスだろうという時には、なんて言うでしょうか?
Oh, nice knowing you. Bye.
会えてよかったよ。じゃあねって。
Of course not.
そんな軽い感じじゃないですよね、きっと。
You're going to think very carefully about your final words to them.
多分これが最後だからこうすごく慎重に言うべき言葉っていうのをこう考えると思います。
And Paul's words to them are very striking.
ではパウロはエペソの人たちに何て言ったんでしょうか?
Let's take a look at Acts chapter 20, verses 20 to
21. はい、使徒の働きの20章の20節から開きましょう。
He says, You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you.But have taught you publicly and from house to house. I've declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus.
20節から益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝えまた教えてきました。ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。
Paul continues in verse 25. Now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom will ever see me again.
25節でパウロはこういうふうに続けました。今私にはもう分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔を皆さんはもう誰も二度と見ることはないでしょう。
Those words probably hit home with the Ephesians.
この言葉はすごくエペソの人たちの心にもうグッときたと思います。
They were probably heartbroken that they would never see Paul again.
多分エペソの人はもうパウロさんに会えないんだということをすごく悲しく思ったと思う。
But Paul's next words to them probably hit them even harder.
でもパウロの次の言葉がおそらくそのエペソの人たちの心をもっと揺さぶったと思います。
Verse 26.
26節から。
Therefore I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God.
26節。ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。
What is Paul talking about? I am innocent of the blood of any of you.
私はあなた方の誰の血に対しても責任がありませんというのはどういうことでしょうか?
Paul is quoting from a prophet in the Old Testament named Ezekiel.
実はここパウロはですね、エゼキエルという旧約聖書の預言者が言ったところから引用してるんです。
Twice in Ezekiel's ministry, God gave him the exact same message.
このエゼキエルの時代にも2度神様はエゼキエルにこう全く同じメッセージを与えました。
What was it?
それは何でしょうか?
Take a look at Ezekiel chapter 3, starting from verse 17.
はい、旧約聖書エゼキエル書の3章の17節から見てみます。
Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood.But if you do warn the wicked person, and they do not turn from their wickedness or from their evil ways, they will die for their sin, but you will have saved yourself.
エゼキエル書3章17節から神様がエゼキエルに語っているところです。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよ。 私が悪いものにあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪いものには悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪いものは自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の死の責任をあなたに問います。もしあなたが悪いものに警告を与えても、彼がその悪と悪の道から立ち返ることがないなら、彼は自分の不義のゆえに死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。
What was God saying to Ezekiel?
神様はエゼキエルに何を語っているんでしょうか?
He was saying, you have a responsibility.
こう言ってるんですね。あなたには責任がありますって。
People are dying.In their sin.
今人はその罪のゆえにみんな死に向かって歩いています。
And if you do not speak and warn them about the judgment that is coming, I will hold you responsible for their death.
そしてあなた、エゼキエルが来たるべき裁きについて人々に話したり警告したりしないのであれば、私はあなたに彼らの死に対する責任をあなたに負わせますって。
Paul quoted that passage to the Ephesians and he saidI have fulfilled my responsibility to you.
パウロはこの箇所をエペソ人への手紙に引用してこういうふうに言いました。私は皆さんに対する私の責任を果たしました。
I have not just told you the things that are nice to hear.
私はこう耳障りのいいことだけを皆さんに伝えたんじゃないですよね。
I have not just told you that God loves you and has a wonderful plan for your life.
神様あなたを愛していて、そしてあなたの人生に素晴らしい計画を持っているよって、これだけ伝えたんじゃないですよね。
I have also warned you about the consequences of sin and rejecting the offer of life.That God wants to give to you.
私はこのことについても話しました。あなたの罪や、そして神様があなたに与えた命の申し出を拒否すること、その結果について、結果どうなるかということについても、私はあなたたちにちゃんと警告しました。
And because I have warned you and told you the entire will of God, I am no longer responsible for your fate if you decide to turn from Him.
だから私はあなたにも警告し、神様の御心を伝えたので、もしあなたがその神様を受け入れない場合、私はもはやあなたに責任を負いません。
The responsibility is now yours.
責任はあなたのものですって。
Wow.
Wow.
I don't know about you, but that's kind of hard on my ears.
これ皆さんはどう感じたかな？すごく重いなって僕は思いました。
It hurts.
重いところがすごく耳に痛いなって思いました。
Because I think of all the people that I have not fulfilled my responsibility to yet.
なぜ痛いのか、それは僕が僕の責任をまだ果たしきれてない全ての人たちの顔が頭に浮かぶからです。
And if nothing changes, they are going to hell.
何も変わらなければその人たちはみんな地獄に行ってしまいます。
And God will hold me responsible.Because I have not told them.
そして神様はその責任は私にあるんだというふうに言われています。
As Christians, we have a responsibility to share the gospel with those around us.
私たちはこうクリスチャンとして周りの人たちに福音を伝える責任が私たちにはあります。
And it is not enough just to give them a part of the gospel, the part that is easy to hear.
つまりこう人にこう福音のある一部こう聞きやすい部分だけをこう切り取って渡すだけでは十分じゃないんですね。
We need to give them the whole gospel.
私たちは人に伝えるときにこう福音の全体を全体像を渡す必要があります。
And if you look at the example of the apostles in the book of Acts, that's exactly what they did.
人たちはどういうふうにしていたんでしょうか。
One time Peter was talking with some people about Jesus and all Jesus had done while he was on earth.
ある時使徒ペテロがですね、このイエス様のことについて、イエス様がされたことについて周りの人と話していました。
He told them about how Jesus had preached good news of peace, how Jesus had healed many people and had helped many people who Satan was oppressing.
つまりこうイエス様がこう人に平和の良い便りを述べ伝えて、そして多くの人を癒してこうサタンに苦しめられた人々を解放したことについてペテロはみんなに分かち合っていました。
And then Peter said this in Acts chapter 10, starting from verse 39.
で、ペテロはこういうことを言いました。使徒の働き10章の39節から。
He said, We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a cross. But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. He was not seen by all the people, but by witnesses whom God had already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead.
使徒の10章39節から、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。民全体にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、一緒に食べたり飲んだりしました。
Now that sounds like a standard gospel message, right?
これってまあよく聞く福音のメッセージですよね。
Jesus died on the cross for our sins and rose again.
イエス様が私たちの罪のために十字架にかかりました。でも、蘇られましたって。
But then Peter concluded with these words, and without looking at your Bible, I want you to guess how he finishes this sentence.
でもペテロは次のように結んでるんですね。で、皆さんですね、ちょっと一旦お手元の聖書を一旦ちょっと見ないで、ペテロが何と言ったかというのを一緒に考えてみましょう。
Peter says, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as what?、
そしてイエスはご自分がほにゃららとして神が定めた方であることを人々に述べ伝え、明かしするように私たちに命じられました。
Talk to each other. What do you think?
はい、ここのブランクに入るのは何でしょうか。イエス様は何に任命されたんでしょうか。ちょっと隣の人とちょっと話してみてください。あ、ちょっと面白いのが聞こえてきました。
Give you 10 more seconds.
あと10秒。イエス様は何に任命されてるんでしょうか。
All right, are you ready?
はい、じゃあ準備はいいでしょうか。
Here it is.
ドン。
He commanded us to preach to the people. He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead.
はい、ここがすごく大切に。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、明かしするように私たちに命じられました。答えは裁き主です。
It is of course important to tell people about Jesus.
これはもちろん大切なことです。私たちがイエス様はあなたを愛しているんだよって伝えること大切。
To tell them that Jesus loves us and He died on a cross for us.
イエス様はあなたの罪のために、私の罪のために死んでくださったんだよって伝えること大切。
But there's another vital part of the gospel that must be said.
でも言わなければならない福音のもう一つの重要な部分があるんです。
The day is coming when He will judge all people.
イエス様が裁き主として私たちを、すべての人を裁く日が必ず来ます。
We will all stand before Jesus one day and we will have to answer to Him for everything we've done.
私たちはいつかその日が来た時にイエス様の御前に立ち、私たちが人生で行ったすべてのことに対してイエス様に答えなければいけない日が来ます。
I don't know about you, but to me that sounds a little bit scary.
皆さんはどう感じるかわからないけど、僕は正直言って、わ、ちょっと怖いなっていうふうに思います。
But there is good news.
でもいいニュースがあります。
What is it?
それは何ですか?
Peter tells us in verse 43.
ペテロは43節でこう言っています。
All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name.
43節。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。
That is the whole gospel.
それが福音の全体像です。
And note what Peter said in verse 42.
ペテロが42節で言ったことをちょっと見てみましょう。
Jesus commanded that we preach the whole gospel.
イエス様は私たちに福音のすべてを伝えるようにと命じています。
Not just that God loves you.
その神様があなたを愛している、それだけじゃなくて。
Not just that Jesus died on a cross and rose again.
イエス様は罪のために、私たちの罪のために十字架で死んでくださって、でも復活した、それだけじゃなくて。
But also that He will judge us all.
イエス様はそれだけではなくて私たちを裁かれるお方でもあるんです。
And the only hope we have is to put our faith in him and on the work he did on the cross for the forgiveness of our sins.
そして私たちの唯一の希望っていうのは私たちを罪から許すためにイエス様が十字架にかかってくださったそのイエス様に信仰を置くことです。
You see, people will never see their need for Jesus unless they are confronted with what the gospel is trying to accomplish.
人は福音が成し遂げようとしていることに向き合わない限り、その人はイエス様に対する必要性を感じることはないです。
The gospel is not trying to give us a happy life with no problems.
福音は私たちに何も問題の起きないハッピーライフを与えようとしている、それだけのものではないんです。
The gospel is not trying to just upgrade our lives like Apple upgrades its iPhones every year.
Apple がもう毎月なんかこう iPhone をアップグレードするように、福音は単に私たちの生活をアップグレードするものではないんです。
The gospel is dealing with a very serious problem.In our lives.
福音は私たちの人生の深い一番奥にある重要な最大の大きな問題を扱っているんです。
We have sinned and we stand under God's judgment for that sin.
私たちは罪を犯しました。そしてその罪に対する神様の裁きを受けるんです。
And the most damning sin is that we have turned our backs on God and we have said, I don't need you.
そしてその最もひどい罪っていうのは私たちを作った方で言われる神様に背を向けて私にはあなたは必要ありませんっていうことです。
I'm just going to live my own way.
神様結構です。私は自分の好きなように生きますからっていうことです。
And by doing that comes all the other sins that we do in our lives.
そしてそうやって生きることはいろんな罪を呼び込んでしまうんです。
We say and do things that hurt other people.And even ourselves.
他の人を傷つけたり、自分自身をも傷つけるようなことをしたりします。
And we deserve judgment for that.
そして私たちはそのための裁きを受けるに値するんです。
We often read John 3:16 and we love how it talks about the love of God and how he sent his son for us.
ここにいる皆さんの中にもヨハネ3章16節が好きな方は多いと思います。そこにはこう神の愛についてイエス様がどうして私たちのために送られたかっていうのが書いてあるから。
Some of us even go further and read John 3:17 where it says this.
ヨハネ3章17節も続けて読んでみるとこうです。
For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
17節、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
People love to hear this.
みんなこれ聞くの大好きですよね。
No, Jesus didn't come to condemn me. He came to save me.
イエス様は私に罰を与えるために来たんじゃないんだ。イエス様は私を救うために来てくれたんだって、すごくこう愛されてるって思うじゃないですか。
But has it ever occurred to you why Jesus didn't come to condemn the world?
でもこれ考えたことあるでしょうか。イエス様はなぜじゃあ世界をこの世界を裁くために壊れたんじゃないのかって。
I mean, there are so many evil people in this world. Why didn't he come to condemn them?
だってこの世界にはもう悪が満ちてるじゃないですか。なぜイエス様はそれを裁くために壊れたんじゃないの？
Do you know the reason?
その理由を考えたことありますか？
We find it in verse 18.
その答えは3章18節にあります。
Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son.
18節、御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。
Jesus didn't need to come to this world to condemn it.
イエス様は世界を裁くために来る必要はなかったんです。
We were already condemned before he came.
なぜなら私たちはもうイエス様が来られる前にすでに私たちはもう罪に定められていました。
The whole reason he came was because we were all under God's judgment and were condemned.
イエス様が来られた理由っていうのは、それは私たちがもうすでに神様の裁きのもとにあったからです。
But because he has now come and taken the punishment for our sin, we no longer have to be condemned.
でもイエス様が来てくださって私たちの罪の罰を代わりに引き受けてくれたからだから私たちはもう裁かれる必要がないんです。
We can be forgiven.
私たちは許されることができるんです。
And that's the good news we're telling people.
それが福音で、それが私たちが人に伝えようと伝えるべき良いニュースなんです。
It's also the problem with my way of thinking before.
この以前 この僕の考え方でちょっと問題のところがありました。
Again, I used to think that people don't come to Jesus because they're already satisfied with their lives.
さっき言いましたよね。こう人がやっぱもう自分の人生にも満足しちゃってるから、もうイエス様のことをみんな求めないんじゃないかっていうふうにさっき言いましたよね。
If our gospel message is God came to give you a happy and satisfying life, then of course, if people are already happy and satisfied with their lives,They won't see their need for Jesus.
もしその福音のメッセージの中身っていうのがこう神様あなたに幸せでハッピーで満足のいく人生を与えようとしているよっていうその中身がそれだけだったらそれはもちろん人はハッピーな間興味を持たないですよね。
But Jesus didn't come simply to give us a happy and satisfied life.
でもイエス様は私たちにハッピーで満足のいく人生を与えるためだけに来たのではないんです。
He came to rescue us from the judgment of God.
イエス様は私たちを神の裁きから救うために来られました。
And that's something that everyone needs to come to understand, whether their lives are going well or not.
それは誰もがもう自分の人生がうまくいっているかうまくいってないか関係なく、誰もが知る必要のある真実です。
One time, four men had a friend who was paralyzed.
聖書にこういった話があります。4人の男性がいて、その彼らには体の動かない友人がいました。
And they thought, if we just bring him to Jesus, Jesus will heal him.
彼らはこういうふうに考えました。この子をイエス様のところに連れて行けば、多分イエス様がすぐ癒してくれるだろうって。
But do you know what Jesus' first response was?
で、その彼を連れて行った時に、でもじゃあイエス様のファーストリアクションは何だったでしょうか?
It wasn't to heal the man's paralysis.
それはイエス様はまず男の体を癒そうとはしませんでした。
Instead, he said to the man, "Your sins are forgiven."
イエス様はそうではなくてその男に言いました。あなたの罪はもう許されたよって。
That was the man's greatest need.
それがその男の一番必要なことだったからです。
Whether his friends realized it or not, whether the man himself realized it or not, Jesus realized it, and so he dealt with that problem first.
それが一番必要なことなんだっていうの、彼自身、その彼の友達たちが分かってたどうかは分からない。でも、イエス様にはそれが分かってました。だから、最初にその問題を取り扱ったんです。
Another time, Jesus healed another man who was paralyzed.
別の箇所でもイエス様は別の子、足の動かない人を癒しました。
And after he healed him, he said this.
そしてこうイエス様は男を癒した後に、イエス様はこういうことを言いました。
He said, "See, you are well again. Stop sinning.Or something worse may happen to you.
14節、見なさい。あなたは良くなったよ。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。
What was he saying?
イエス様は何を言おうとしているんですか?
He was saying, you probably thought that the biggest problem in your life was your paralysis.
イエス様は彼にこう言いたかったんです。あなたはおそらくあなたの人生の最大の問題は足が動かないことだって思ってるかもしれない。
I healed you, but I want you to understand something.
私はあなたの足を癒したけど、でも理解してほしいことがあります。
Your biggest problem is your sin.
あなたの最大の問題はあなたの足じゃない。あなたの罪です。
And unless your sin problem is dealt with, something worse will happen to you.
その罪がそのままである限りもっと悪いことが起きます。
You will face God's judgment.
あなたはいつか神様の裁きに遭います。
When you look at the people around you, do you see that their real problem is a sin problem?
周りの人を見て、こうその人たちの本当の問題が罪であるっていうふうに皆さんは考えるでしょうか？
Their real problem is not their health.
彼らの本当の問題は病気のことじゃないんです。
It's not their finances.
彼らのお金のことでもないんです。
It's not their family issues.
彼らのややこしい家族のことでもないんです。
It's a sin problem.
本当の問題は罪の問題なんです。
And so when we're reaching out to people who are hurting, of course it's important to do everything we can to help them with their issues.
なので私たちがこう傷ついている人たちにタッチするときにもちろんその人たちがその問題を対処するのを助けることができるにできる限りのことをするのは大切なことです。
But it is not enough.
でもそれだけでは十分じゃないんです。
We need to help them see their sin.
私たちはその人たちがその人の罪の問題と向き合うことができるように助ける必要があるんです。
And if we look at the people around us and they seem happy with their lives apart from God, what we have to help them see is that there is a serious problem in their life that they have not yet dealt with.
一方でこうあなたの周りの誰かがこう神様から離れて自分のでもそれでももう自分は別にハッピーだしっていうふうに満足しているようならその人たちにはまだ対処してない深刻な問題があるんだよっていうことを彼らが知ることができるように私たちは手助けするべきなんです。
No, am I saying like we should be like some of those people driving around in Osaka saying you're going to hell?
じゃあ私たちこうなんかヨドバシカメラの近くにいらしいんですけどなんかこうあなた方は地獄に行くのですってこうなんかトラックでこうわーってこう叫んでる人たちのように私たちもトラックに乗り込むべきなんでしょうか。
Have you seen those kind of people?
Once. Mm-hmm.
I've seen them in Kobe actually.
神戸では見たことないけど、はい。
But we are not trying to scare the hell out of people.
でも私たちはその地獄の存在でこう人を怖がらせることが目的ではないですよね。
But like Jesus and the apostles, we need to help people see their greatest problem.
でもイエス様やそして使徒たちがそうしたように私たちはその人が彼らの本当の問題は何なのかっていうのを気づくことを助ける必要があります。
They need reconciliation with God.
人は神様と和解することが必要なんです。
And until they see that, they will never see their need.
そのことに気づかないのであれば、人がイエス様を求めるってことは永遠にないでしょう。
The Apostle Paul wrote this about the non-Christians in our lives.
使徒パウロはこう私たちの周りのこうノンクリスチャンのことについてこういうふうに書いています。
Said this in Romans chapter 10, starting from verse 14.
ローマ書の10章の14節。
How then can they call on the one they have not believed in?And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?
14節。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くことができるでしょうか。
Let me personalize that.
じゃあこれを私たちに当てはめてみましょう。
How can your friends and family call on the one they haven't believed in.
あなたの家族、あなたのお友達は、その人たちがまだ信じていない人をどうやって呼び求めることができるでしょうか。
How can they believe in the one of whom they have not yet heard?
聞いたことがない人のことをどうやって信じることができるでしょうか。
And how can they hear unless you tell them?
あなたが彼らに伝えないなら、彼らはどうやって聞くことができるでしょうか。
Because like I said before, for some of them, you are the only Christian they will ever meet.
さっきも言ったように、その人たちにとってもしかしたらあなたは彼らが会うであろう唯一のクリスチャンかもしれないんです。
And if not you, then who?
あなたじゃないならじゃあ誰が伝えるの？
Some of you might say, but Bruce, I really don't know what to say.
こう感じている人もいるかもしれない。でもブルースさん、私あんまりなんて言っていいか言葉が出ないしわからないよっていう人もいるかも。
Let me give a suggestion.
僕は一つ提案があります。
Take a look at Acts chapter 17 when you go home.
お家でですね、ぜひ使徒の17章を読んでみてください。
In that passage, Paul is talking to a people that had absolutely no knowledge of Christianity.
その人の17章の箇所ではパウロがこうキリストについても知識ゼロの町の人たちへのしたメッセージのことが書いてあります。
使
徒の17章です。ここをこのパウロのメッセージをあなたの出発点として使ってみてください。
What were his points?
じゃあパウロは何をここで語ったんでしょうか。
Number one, there is a God.
一つ目にパウロが伝えたことは、私たちを作られた神様がいらっしゃるっていうこと。
And he's not like the gods that people in Japan worship.
その方はこのなんか日本人がお参りするようなこう神様じゃない。
He's not an idol made of metal or wood or stone.
こう金属や木や石で作られたそういう神様じゃない。
We don't pray to or serve something that we created with our own hands.
私たちは自分の手で作ったものに対して祈ったり使えたりはしないです。
Rather, we pray to and serve the one who created us.
そうではなくて、私たちを作られたお方に祈り、そして使えます。
Second, because God created us, He is our rightful Lord.
2番目は、神様が私たちを作られたので、この神様こそが私たちの正当な主です。
We belong to him.
私たちは神様のものです。
That's something that people don't often think about.
これってこう普段の生活では人は考えないことですよね。
If there is a God, if He created us, then we rightfully belong to Him.
神様がいるのであれば、神様がそしてその神様が私たちを作ったのであれば、私たちは当然神様のものです。
And more importantly, we are accountable to Him.
それ以上に私たちはこう神様に対してこう自分の言動に対してこう説明責任があるということです。
The third point is that God is personal.
三番目は神様は人格を持った存在です。
He's not like some kind of force or power like you see in Star Wars.
神様はこうスターウォーズに出てくるフォース的なこう何かつながりを持たないそこにいる何かではないんです。
Just someone who's way out there who has no connection to us.
ずっとこう上の見えないところにおられて私たちと何も関係がない、ただ力ある何かっていうことではないんです。
You're not just an insignificant speck of dust to him.
もう皆さんは神様にとって取るに足らない埃では絶対にありません。
Rather, he loves you and he wants a personal relationship with you.
神様はあなたのことを愛していて、そしてあなたとの個人的な関係をとても求めています。
The whole reason our life has any meaning at all is because God looks at us as valuable.
私たちの人生に意味がありますよね、ありますよね。それは神様が私たちのことを大切だって、重要だっていうふうに神様が考えているからです。
We are not just some cosmic accident.
私たちは単なる分子と分子の衝突で偶然に出来上がった存在ではないんです。
He specially created us in love to have a relationship with Him.
神様は私たちと愛の関係を築くために特別に私たちのことを作られたんです。
But there is a problem.
でも問題があります。
We've sinned.
私たちは罪を犯しました。
And that's a loaded word that really needs to be explained, especially in Japan.
この罪をその罪という言葉、これが日本語で結構誤解されることが多いんですよね。
Sin is not just committing crimes.
罪っていうのはただこう犯罪に関わることだけではないです。
It's turning our backs on God and living our own way.
罪っていうのは神様から背を向けて私たちがそれぞれ自分勝手な生き方をすることです。
If God is our rightful Lord and we are turning our backs on Him and living our own way, what is that called?
神様が私たちの正当な主であるにもかかわらず、私たちが全然神様の方を向かないで、神様からに背を向けているんだとしたら、それは何でしょうか？
It's called rebellion.
それは反逆と呼ばれます。
And so the answer to sin in our lives is not doing a bunch of good things to try to make up for the bad things that we did.
だからこう私たちの罪に対する償いというのは私たちがしている悪いことを何とかこう埋め合わせようとしていいこといいこといいことを何とか積み重ねていくことではないんです。
It's to turn our hearts back to God and offer our lives to Him.
私たちの心を神様にもう一度向けて神様に自分自身を捧げることです。
And that's what we mean by repentance.
この方向を変えること、向き直ること、これが悔い改めです。
But it wasn't enough that we repent.
でも残念ながら悔い改めるだけでは十分ではありません。
A penalty had to be paid for our time of rebellion.
なぜならその反抗していたことに対するその罰、その罰に対して罰金を誰かが支払わないといけないから。
And the only person that could pay that penalty was Jesus.
それを支払うことができる唯一の方は神の子イエスでした。
He took our place and he died on a cross like the rebels we were.And he paid the penalty for our rebellion.
イエス様は私たちの身代わりになって、まるでイエス様が反逆者であるかのように十字架にかけられました。
That's an amazing thought, isn't it?
イエス様が私たちのその罰を支払ってくれたんで、そんなことができるなんて言葉が出ない。
The one we rebelled against still loved us enough that he was willing to die and pay the penalty for our rebellion.
私たちは逆らったのに、もうあなたなんて知らないっていう態度だったのに、その方は未だに私たちのことをとても愛していて、私たちが受けるべき罰を代わりに引き受けてくれたんです。
And then God raised him from the dead.
そして神様はイエス様を死から蘇らせました。
Now Jesus is our judge, and one day we will all stand before him.
そしてイエス様は今私たちの裁き主であり、いつの日か私たち全員がイエス様の御前に立つ日が来ます。
And the only question left is this.
唯一の質問はこれです。
Will we stand before him as forgiven, beloved children of God?
じゃあその日私たちは許されて、そして愛されている神の子供として神様の御前に立つんでしょうか?
or will we stand before him as unrepentant rebels standing in judgment?
それとも私たちは裁きを受けるべき悔い改めない反逆者としてイエス様の御前に立つんでしょうか?
That's the question we all need to ask ourselves.
これは私たち全員が自分に問いかけなければならない質問です。
And that's the choice that the people you love need to face too.
それは私たちの愛する人すべても直面しなければならない選択です。
That's the whole gospel.
それがこれが福音の全体像です。
That's the gospel we must preach.
これが私たちが伝えなければならない福音です。
To our family, to our friends, to those we love.
私たちの家族に、私たちのお友達に、私たちの愛する人に。
Now, am I saying that you have to tie them in a chair and force feed them the gospel whether they want it or not?
じゃあどうしましょうか。こう私たちお友達家族を連れてきてこう椅子に座らせて縛りつけてずっと耳元で福音をわーって叫び続けてればいいんでしょうか。
Of course not.
もちろん違いますよね。
Nor do you necessarily have to tell them all these things at one time and in that specific order.
またあのこれらのことをすべて一回で、またそのしかもこの特定の決まった順番で話さないといけないということもないんです。
But as time goes on and your relationship with them grows, they should learn what you believe.
でも時間をかけてその人とのあなたとその人の関係が成長していくに従ってその人はあなたが信じていることっていうのをこうだんだん知っていきますよね。
Because again, if you don't tell them the whole will of God, then who will?
もう一度言いますね。もしあなたが彼らに神様の福音を伝えないのであれば、じゃあ誰がするの?
But for that we need boldness.
でもそのために私たちはこう勇気がこう大胆さが必要です。
And maybe that starts just with a simple step of telling them you're a Christian.
最初のステップは私はクリスチャンですって周りの人に言うとこからスタートかもしれないです。
Do the people around you know that?
皆さんの周りの人はあなたがクリスチャンであることを知ってるでしょうか?
Do they know how important your relationship with Jesus is to you?
あなたの周りの人はあなたにとってイエス様との関係がどれほど大切かっていうことを知ってるでしょうか?
In your conversations with them, can they see how your belief in Jesus, how your relationship with Jesus affects your decisions, your priorities, your values?
あなたとの会話の中で、あなたの価値観、あなたの優先順位、あなたの態度、あなたの人生っていうのはその神様の福音が形作ってるんだっていうことをその人たちは知ることができるでしょうか?
Now, of course, it's important to live out your faith in front of others.
もちろん、あなたがこう人の前でこう自分はクリスチャンですっていうその信仰を持って生きることは大切なことです。
But that isn't enough.
でもそれだけでは十分ではないんです。
You need to tell them about your faith.
あなたは周りの人にあなたの信仰について話す必要があります。
Share with them why you chose to follow after Jesus.
ぜひあなたがイエス様に従うことを選んだ理由がありますよね。それをぜひ分かち合ってください。
Share with them all the things that God has done for you.
イエス様があなたの人生であなたにしてくれたことを話してください。
Invite them to church.
その人たちをどうか教会に招いてください。
If they're struggling with problems in their lives, ask God for wisdom on how to touch them.
その人たちがもし何かこう何かに苦しんでいるなら、あなたがどのようにそのことに関わることができるかについての知恵を神様に求めてください。
And then use it as a doorway to help them deal with their greatest problem.
でもそれをきっかけに過ぎない。それをきっかけにして、その人たちが本当の罪の問題、それを知って向き合うことができるように助けてあげてください。
Let me close with that passage from Romans one more time, and let's read it together.
ローマ書の10章の14節から15節、これをぜひみんなで一緒に読みたいと思います。
Let's read it in English first.
はい、では英語最初に。
How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written,How beautiful are the feet of those who bring good news.
14節から。せーの。しかし、信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。
As God's people, let us start sharing the gospel with those we love.
私たち神の民として、私たちの愛する人たちに福音を伝えることを始めましょう。
Let us have hearts that say to our Lord who loves us and those around us so deeply, let us say to him, Here am I, send me.
神様は私たちとそして私たちの周りの人たちをとても愛しておられます。その主に私たちはこういうふうに祈り求めましょう。主よ、私はここにおります。私をどうか使わせてください。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord Jesus, you sacrificed so much on the cross for us.
神様、あなたは私たちのためにとっても大きな犠牲を払ってくださいました。
Lord, when we were rebelling against you, you still loved us and you went to the cross for us.
神様、私たちはあなたに反抗していたり、あなたのことなんか知らないっていう態度だったのに、それでもあなたは私たちの代わりに十字架に行くことを選んでくださいました。
Lord, there's still many people around us who don't know you.
神様、私の周りにはまだあなたのことを知らない人がとってもたくさんいます。
And Lord, forgive me for not fulfilling my responsibilities to share your gospel.
神様、もし私がその福音を伝える責任を果たせてないと思います。神様、許してください。
Lord, open up the doors. Help me to see the opportunities that are there.
どうか本当にその機会を求めます。福音を伝えることのできる機会を与えてください。
Help us to see the people around us as you see them.
神様、あなたがその人たちを見るように、あなたの目を私に与えてください。
Help us to see their need for you.
あなたを求める心をどうか本当にあなたが与えてください。
And help the people we love see their need for you.
あなたが愛する人たちを私たちが助けることができますように。
Holy Spirit, fill each and every one of us here.
聖霊様、どうか私たち一人一人を満たしてください。
Let your hand be on us.
あなたの、私たちの手があなたの手です。
And help us to make an impact in this world.
そして私たちが何か影響を及ぼすことができるようにあなたが働き助けてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.